そういったことをしていくのが、あの村でも町でも、そういう、あの、うるさい、黒い地域がいてさ、お地蔵さん、こうさん、あかんのかな。
ちょっと
そうですか。だから本当に何十年前から変わったのは、本当にその一つは若いっていうことが美徳のように言われて、人も若くて、どちら娘さんや、あの、わかりませんが、言ったらまだ喜ばない。なんで、うん、うちらの用語でも、やおや言ったら、お姉さんよかった。私なんかおじいさん、孫連れてておじいさん言われたら嬉しいな。お父さんですか言われたらまだあかんない。私が自分が、あ、私は老人やと気がついたのは前にも言ったけど、私は30代で自分が老人やということに気がついたからね、うん、息子を立正大学に連れて行くときに、息子を前に歩いてて、私が後ろから歩いて、息子が起きてきたらどうしたかなと思ってたんやけど、息子は、お父さん大丈夫かって言ったら、後ろから行く前に階段ちゃんと登ってるかどうか心配やった息子に来たら、私30やのに。年寄りない。わしはついて連れて行ってやったもんけど、息子にはついてきよったもんと思ったから。そうそれだけ同人なんですよ、息子から。だから、檀家さんの50歳期や何個もよく勤めさせてもらうけど、その時にお父さんいくつで死んだから、30代であったり、20代であったり、20代、30代のお父さんでも、その息子さんはもう70になってても、やっぱりお父さんは年寄りなんです。だから、その年を取るっていうことはどういうことなのかっていうのを、よくわきまえとかな、いかんな。だから、おいてはここに従えって言う、私なんかもここに従ってるから、嫁が帰ってきるのも心配やけど、なかなかな、とか。息子が考えてやってることやから、うちの下の方も息子も、今度は、あの、能勢の妙見さん辞めまして、あの、名古屋の会社の方で、一個で手伝いに行くと思ったんだけど、もうそれも私は先に、息子が勝手に。いずれ挨拶に行かなあかんと思うけど、もともとお世話したらというかね、けれどもまあ、私が行くわけじゃなくて、もう息子は20歳で成人してんねんから、うん、親が口出しする必要ないから、うん、だから息子がどうしてるのか、息子からの報告は聞くけど、こっちからどうやらやこうやってことを一切言うなよっていう、私らは私らの人生をやっていかない、やらんならんことがあるから、息子の仕事までやってられへんって。昨日、あの、下の方の息子から、うん、このお寺へ行って、お寺のこの寺を改築して、息子たちが住む家を今から作るんやと、工事を大工さんがしてたっていう話で、ありがたいことやな、と思ってるんだけど、だからこれ任してるから、これの親が出てたらうまくいくもんもいかんかったりな。で、その息子さんで結婚したのが伊藤さんとかな。あの、親が若いから、20歳は若すぎんじゃない、うん、50で若いってそんな言われても、うん、50で若かったら30は何やねん、30はもっと若いよ、うん、ほんならまだ結婚せんでもええわ、母親が若いんだから、だから結婚せんへんってものすごく嬉しいよ、私はもう24やったで、24からおばあ言われてる、今50でもおばあ言われる50で娘さん言われるから、25、6でなんでな、おばあやな。おばあになるまでに結婚するわったら、いくつやったら40ぐらいな。だから今、平均結婚年齢が30かな、27歳。なんか素晴らしいな。だから、やたら早い人は10代で結婚するの。で、結婚する連中は大概5するんだね。もう家に行くのいら、うん、好きな男の子で一緒になって、で、早く行くの、子供もできる。子供も子育てなんかを考えて、自分が楽しむために一緒になっただけど、そこで、子はパスガイどころか、子は邪魔者になってるから、もう生まれたての子供どっかへ置いてくれよとかな、捨てて、ビニール袋に入れて、ちゃんとにしまってたからね。もう冗談やないで、これだけ人口が減ってきてんやから、一人でも命を大事にしようと思うけど、そういう人たちの子供が、多い。だから今、かつて戦災孤児を預かってた施設、戦争がなくなったから、そんな孤児を預かる必要ないやろうと思ったら、ものすごい人口なんですよ、養護施設、両親が麻薬で捕まってるとかな、さらきに追われて、両発自身で子供だけ残されて、預かってるから、 ね、もう離婚して養子が出るんじゃないの、うん、あって。でもこの間も施設に預けておいた子供を連れて帰ってすぐ殺してるぐらい。考えられへんと思うよ。考えられへんと思うよ。考えられへんと思うよ。いかにありそうなことや。うちの息子も心配やろ。でもこれは人間やから、その時に担保したら何するかわからんのが人間やからね。うん、ましてや、暴走するときやろうかとか、あんなやんちゃな人に、ちょっとそこが揺れずな、歓喜やからな、顔見ただけで何か文句あるのかって、どっちの箱ないの。すれ違いざまに、あれやねん。何も抜けして見たわけやん。なんかわけわからん、自己中心的な。わーなんてどっかに飛んでしまうとるよ、本当に。家庭の中でも家庭の我がなとか。だからこれからの日本を背負っていく子供たちは、どういう人たちかというと、暴走族の子供たちが、施設に預けられている子供たちが、50年後には、65、60年になって、日本の中心人物になっていくわけです。大学を出て教養があって、やる知能もあって、優秀な遺伝子を持った人たちの子供たちはもう結婚せえへんから変えていくんです。それが結婚しないことがいかに罪かっていうのをね、やっぱり言わないかんかもしれんな。あれは知らないなって、独身でいられた方が気が楽やし、うん、なんて独身が楽かっていうと、家が居心地がよかった。昔は家にいるの嫌やった。うん、あれを上手く親から離れたから結婚したらな、自分の意識が開けるから、今はもう家にいる方が便利。三食付きでな、女子を雇ってるようなもんやから。うちの嫁なんかでも、家で、帰って、里へ帰って、お母さんに全部世話させてて、で、旦那の方はこっちでみんな母親に世話させてて、全然からないからな、そらくでええで。向こうは東京行っただけで、大手な。帰ってきたら僕ともご飯せんだな、せんせんだな、わしら親も娘でもみんなだから、もう大変や、他の色がどんだけ楽やって、お互いに思う。で、里の方の親も一人ずついてくれたらな、孫も可愛いし、もうな、知らんとこ行かして、やっぱ苦労させるとかよくなるわ。そんなとこ行かせて、家にいた方がもう安心やから、言うて、いつまでも置いてくれてるやな。それは嫁に出た気してへん。うちをファックスを受けないの、嫁がな。お父さん、この文章でええからちょっと確認してください。で、ファックスの返信先、飯島英語で書いたら、これは返事したら、お前は三木英語である。私のところで送って飯島英語。なんや、それはな。でも、ほんまや。まあ、慣れるまではなかなかな。まあ、それも無理もないけど。これはうちで結婚してほしい。結婚式した、結婚届出すのに保証人になってほしい、それよく聞いて、自分たちの名前書いてない、うん、役所から持ってきたやつ白紙のままうち送ってきた、誰と誰の結婚式の参考は証人になって、ほんまにいい加減やな。送ってきたのは読めないんやけど、うん、あの結婚した相手がホーマンって言ってたらしい名前やろ、宝が満ちるって、難しい名前があん
ねん
な、
金持
ちから
言
ったら貧乏。
宝が
満ち
てん
ない。私が第二二世で世話になってた看護さん、ホーキン。ホーキン。
すごいな。
すごいな
ぁ、
言ってた。まあ、後だから余計覚えてないけど、ホーマンの。元の名字は荒町や。その書類を送ってくるのに、ホーマン、キミコで送ってきて、荒町、キミコで送ってきて。お前らまだ結婚届してへんからそうかもしれんけど、で、こんな白紙、白紙にパンを押してくださいって送ってくるのは失礼やと、うん、自分たちの先に名前を書いてパンを整えてお願いしますって送ってくるもんやで言うてん、慌ててんのは失礼なことですみません、もう常識も何もない、こんなやつが結婚して社会人で大人として扱われるんやから世の中危ないでよ、お前そういった今の日本の状況で日本人もいなくなった、老人もいなくなった、そしてパリでも人は多いけど、昔60のおじいさん、60のおじいさんやったの、あのな、私の先祖さんは、まあ、60でおじいさんやったら怒られるやろ、60でおばあさんに怒られるやろ、どうなっていくんやろうな。60がおじいさんおばあさんってなかったら、まあ、30、40は、
まだまだ楽器だわな。これが本当に素晴らしい、若返って健康になって、あの素晴らしい人生を送るから良くなってきた日本なんだなと、このところちょっと考え込んでるんです。ということをいいことだけど、その人生を楽しむということがどういうことなんやろうかっていうふうにやっぱり考えていかないと、まあ、あの私はおかげでこんな仕事をさせてもらってるし、あの人生を楽しんでもう日本中を取り回らせてもらえるし、もうお寺の方は息子に任せて安心ですし、このまま常念郷土へ呼ばれていっても大丈夫やし日本ね、まあだから私もあの単身赴任でどっかへ行くことになるかもしれない、どっかへ行ってる間に交通事故で死ぬかもしれない、だからもう一期一会っていうのは病気をしてますますそういう実感は本当にね、あの深めてきたな、そんな話したら50でそんな話も、まあ、若いからまだ若いからそんなこと言ってあげまへんって言わでも1年少に60で亡くなってるんですね、比叡山を開いた遠慮大臣は53歳だ、道元禅師も50歳50代でも、ね、亡くなってるんだ、だから昔は長い2000年考えてそれは嘘で、西洋商人も90年で新山商人なんかもなすごい年だ、うん、昔も長生きの人は出はった、うん、それでは今日は発起本、発起駆動本第10部というのを、もうこれはすでに本門に入ってきておりますけど、その時に仏上昇人菩薩任さずに告げたままで、もし善男子善女人この法華経を受持し、もしは読み、もしは受し、もしは解説し、もしは書写せん、この人はまさに800のマナコの付属、1200の耳の付属、800の鼻の付属、1200の舌の付属、800の身の付属、1200の心の付属を受け、この付属を持って6本を称言して皆症状を鳴らしめ、ね、でこの上昇人菩薩という菩薩さんに告げたんですが、このゴシックで書いてある部分が五種発起と言われるものです。これもまあ何度も言ってますけど、発起、この50類が五種星、菩薩の法華経の菩薩の修行はこの五種星なんです。普通一般の菩薩の修行は六波羅蜜、不正、理解、忍肉、精進、善行、知恵、お説教で一番多くされるのはこの六波羅蜜の不正、理解、忍肉、精進、善行、知恵というもののがお説教には便利なので、ついついお説教に六波羅蜜と言いますが、この六波羅蜜の修行をするのは法華経の菩薩ではなく一般の菩薩の修行です。もちろん法華経の菩薩もこの五種法師プラス不正機械人肉症状全病知恵の修行をするということが大事、それを天行六度という言い方をしますが、天行六度というこんな感じですかね、六度というのは不正機械人肉症状全病知恵、この五種法師の行に兼ねて不正機械人肉精進善行知恵の修行も兼ねたら、もちろんそれはそれでよろしいよということですね。でも本来はこの五種法師が大事で、この五種法師の中で特に大事なのは何かというと、もちろん法華経を受け保つ、これ以外に ないと言われるぐらい。で日蓮宗の戒律は何かっていうと、法華経を死ぬまで受持する。本人より屈伸に至るまでよく保ち立てまする南無妙法蓮華経。これが主戒なんですね。だから戒を保つというのはそういうことです。でこの五種星こそ法華経の中の戒。でこの五種星っていうのは受持はまあ上様として読む。で字は暗記することでしょ。で解説する。で書き写していく。でこの著者業っていうのは結構盛んですけど、著者というのはどういうことかというと、この時代の著者というのは人にお経を教えるためには印刷がないから書き写して人に差し上げるしかなかったわけです。だから法華経を広める行為が著者業だ。だから今の時代はもう印刷が盛んですから、私は法華経を本にしてそれを本屋さん教えるけど皆さんにもお配りするというのが、私は書き写してはいない、印刷機が書き写してるんだけど著者業の一つだと私は理解しているんです。だからお勉強を広めるために著者がある。ところが今の著者業は自分の心が落ち着くためにとか先祖の供養のためにとか全部そういうような意義づけをしておりますけど、この五種星からいくとそういう意義づけはないですね。だから一問一個だ、一年少にも一問一個なりとも語らせたもうべきとかっておっしゃっているのも、そういう結局を広めるということが大事なんであって、人に伝えていくということが大事なんであって、自分が受け保っているだけではなくて、だから人に伝えるために受け保つわけです。だから人に伝えることが喜びであり、修行であり、だから一人でも多くの人にお勉強の総空を解いていくということが、人として生まれてきた意義だということになっていて、それを山にこもってお経を読んでればいいということではないというのが、この法華経の言い方ですね。でそういったことをちゃんとすれば、願、慈、悲、是、心、意っていうの、これを六根と言いますね。目、耳、鼻、舌、体、心。この六根が症状になる。山登りするときに六根、症状、六根、症状って山登りを、ね、言いますよね。その六根の症状は、そういう山の行をしたりすることによって、清い空気をするって六根が症状になるんだけど、実はこの樹理六字下説諸者をすることによって六根が症状になるので、山に登ったからいて六根が症状になるのではない。だから法華経的にはその法華経を広めることが自分自身の六根が症状になるということにもなるんですよということです。で最初に六根のうちの目、これはお経文はもっと長くたくさん書いてありますけど、この善男子善女人は父母諸生の症状の肉弦を持って三千大千世界の内下のあらゆる千人が狩を見ること、死も阿鼻地獄にいたり神宇宙にいたら、またその中の一切衆生身および豪の因縁覇王の少女ことごとく見ことごとく知らんって書いてありますね。だからこの法華経を十字独自で出せたすれば、父母諸生のっていうのはお父さんお母さんが産んでくれたそのままの症状の目を持って、世の中を見てみれば、この世の中の山や林や川や海を見る。でその中でいろんな人もいる、虫もいる。でその中に人の生き方の中に地獄からガキから地獄からっていうのを、もう自分が症状な目で差別のない目で見てるとありのままが見えてくるんですよね。でところがそのよく見られてる時にはなかなかありのままが見えんから、ついつい甘い話に乗って詐欺に追うたりな、こっちに欲気があると真実が見えないけど、法華経を信仰してもう法華経に何もかもお任せしますということができれば、そういったものが見えるんですね。それでは次は二の付録は、また書店の声、人形の歌の声を聞き、および男女の声、老子老女の声を聞か、戦前建国の中の火陵銀河の声、それ山や川谷の中の声、火陵銀河というのは天に住んでる、絵で描くと体が鳥の格好しててね、人間の顔してる動物がいるんですね。それが火陵銀河賞、火陵銀河の声。だから歌の上手な人なんかは火陵銀河の声って言ってたんです。それから雅楽がありますね、弦楽じゃない、雅楽の音色なんかも火陵銀河の音なんですね。ですから雅楽の時に武楽入れてこうして踊られますよ、こうしてなんか、あれが火陵銀河っていう踊りが代表ですね。火曜日っていうね、略して言うんです。 つ実は冠にかぶってて上に鳥の絵や、うん、鶏がある、うんうんうん、ね、鶏みたいな鳳凰だよ、うん、それが火曜日、ね、そういっただから自然の声っていうか、これはもう私なんか芸術性がないからなかなか聞き取れないけど、いつも言うようにその砂漠へ行って砂漠の声を聞いて音楽を作る人たち、これは火曜日になる声を聞いてる人たちですね。だから本当に心を澄ましていると、その爽やかな風がすると飛びてる時の風の音がもう大木に聞こえたりするわけや、日蓮の日なんかは、だから歌でも言う感じが生まれる、音までもこの山には妙法とないということなしっていう、そういう聞き方ができるようになる。それがうるさいなばっかり思ってるようではな、なかなか症状になって悩みが。で、カリオビンガの声、ミョウミョウ等の所長、ミョウミョウというのはメーメーと鳴いてるというか、鳥の鳴き声を言うてあったりです。ミョウミョウ等の所長、ことごとくその本性を負担、地獄のもろもろの苦痛、主樹の孤独の声、ガキの気活に責められて、音磁気を不釈する声、もろもろの足だと、大体の踊りに古代して、自ら共に凡語するとき、大音上を下すのも、格のごとき説法者は、だからここでわざわざ格のごとき説法者はって書いてあるでしょ。法とくものって。法とくことが大事だからね。広げることが大事だから、そう書いてあるんですね。格のごとき説法者は、この間に安住して、はるかにその主樹の声を聞いて、日本を破らに、実行世界の中の緊急のない手配をもう、その説法の人、ここにおいてことごとくこれを聞かん。その諸々の門前の高音及び返上、高音というのは光が音に感じる。返上というのは返上点という天界の声です。で、ないし宇宙点。宇宙点も天の声ですね。で、言語の音上を欲し、ここに重してことごとく皆これを聞くことを得る。だから、あらゆる人の声を素直に聞くことができるっていう。わしはもう聞くふうにモダンってことがたまにあるやんか。なあ、そういったことが大事よ。そういったことをなくして、いろんな人の悩みも聞いてあげて、その人になった方を教えてあげる。ということが大事だということですね。その次には、花の功徳。この症状の離婚をもって、三千大千世界の上下内下の主樹の諸々の顔をかがん。島なけ子、社大家公、祭り家公、仙北家公、原田家公、少年家公、釈蓮家公、少年家公、学蓮家公、家樹公、家樹公、仙壇公、神水公、たまらば、たまらば公、宝公。この宝公がうちの孫の名前だ。宝ちゃん。宝公、および、宝のカーラっていうのはこれはキャラと発音してますね。キャラ公。宝公および千万寺の和合、もしはまっすぐ、もしは断せぬ、もしは図工、この経を保たん者は、この間において自由してことごとくよく踏んでですね。まあ、あの花もいろんな香りを嗅ぐことができる。で、次は下。もしは公、もしは衆、もしは身、もしは運、およびもろもろの不自由持つ、その絶根に置かば皆念じて常備となり、天の感度のごとくにして、よからざる者だけ。どんな
ヤシャニョ、エンダツバ、エンダツバニョ、アシュラ、アシュラニョ、カルラ、カルラニョ、キンナラ、キンナラニョ、マゴラナ、マゴラダニョ、法を汚すがためのゆえに皆来たって信言し、不行不行おっしゃる。および陸、陸に不馬足不馬い国王王子軍神、専属小天人の大天人の七宝戦士、内下の専属、その不伝に乗じて、共に来たって法を汚す。この間、不教院というのが本国一さんになりまして、やられました。食事係でもずっと詰めてくれはって、お世話になってなかったんですが、40人のお客さんたちがお説教師になるためのお説教師の不教院。で、その時の開会式に私、開会式と閉会式しかいないからなんで、開会式に行って、まあ、祝辞をお願いしますっていう。私の来た祝辞は、祖先前人が来たって法を聞いてくださっている。そういう祖先前人に聞いていただけるお説教というのが、どういうお説教なのかというのを私は今、考えられております。皆さんも本当の教師を目指して頑張ってくださいというのが、私の挨拶なんです。そしたら、最終日の前の日に、懇親会があって、その時に、やっぱりその挨拶を聞いてくれてるのは、三木先生が、祖先前人に聞いていただけるお話をしなきゃならないとおっしゃったんです。これはもう実に意味が深いので、私もこれを生涯の、座右の銘にして頑張りますという印象があってね、でも法典に書いてあるまさに書店が聞いてるんですね。でその最高のお説教とは何かというのはお経です。だからお経を読むことが最高のお説教です。お釈迦様がお説きになった方が経典になっているわけだから、その経典を読むということはお釈迦様の方を読んでいるわけです、ね、だからお経を読む、お題に整えているということがお説法をしているわけです。だからそれは仏壇に向かっていようが、どこに向かっていようが、人がいなくなるだろうが、所詮全人の人口、国民の安全の諸物が集まって、今日もお説教を聞くと書いてあります。だからそこは特別道場なんですね。だからどんな場所であっても、もう人が聞いてる聞いてないではなくて、この所詮全人が共に来たっていう方を聞いてくれてるっていうのが、お教養の時に忘れてはならないところだけだなと思います。だから最高のお説教を伝えてくださいから、G が後ろ向ない証明書を募集してたらね、これは最高の説教です。足の説法より高さの説法の方が絵の決まっていたり、ただそれを下説するっていう、それは時代によっていろいろ考え方も変わってくる、それも変わってくるから、下説っていうのはそれぞれの時代に応じて作らなきゃならないし、人に応じて下説しなきゃならないし、時と場所をわきまえて下説していかなきゃならない。その時と場所をわきまえて法を説くっていうのはなかなか難しいことですよ。よかれと思ってな、一生懸命もう、話してあげてても、その人が他にも忙しいでな、ちょっと他の用事がちょっとあるから、謝ってくれみたいな、思ってて、一生懸命やるのも、そこで、肉眼を持って、その人の心理状態を見て、こう取れるような。私は、無責任なんだけど、まあ、長年やってきたからやけど、昨日でも、こんな話をしようと思って考えて、一応は言ったけど、話し始めて、みんなの様子を見て、あ、この話面白ないやな、こっちの話も良さそうやなとかって判断して話したりで、似てることができるようになっちゃうね。初めの頃はもう前だったら上がってな、何も見えんのに、みんな芋やわとか、かぼちゃや思えへんね。そんな言うけど、どう見たってかぼちゃに見えない。人っていう字を振り返って、これ飲んでから出ていけんけど、母の下で行きたかったんだって自分で分かったら、向こうから震えてるの見えてるの違うかと思ったら、よけって言うことするしな。だから、私の時代になったのは、そういうプレッシャーだったんだよ。なんやなと、しみじみ思う。みんな信じてくれへんやから、私が人前で話すると緊張して、もうそれはもう前出るまではドキドキするなって言ったら、うそ
うそ
あんた、黙ってても口がこれこれ持ってきたでまたというためにどれだけ勉強してるか。だから 100の勉強して10の話ができたらもう上出来。だから2時間のお説教を考えといて、それが10分で話できたら最高やな。だから例えば結婚式にもうその日頃から訓練してて、結婚式に例えば呼ばれる、で呼ばれた時には結婚式の祝辞を頼まれてても保まれなくても、自分ならこの人たちの結婚式にどういうお祝いの言葉を言ってあげられるかなと思って考える。 で、そうすると人のおしくじを聞いて、あ、なるほど、そういうしくじの方が二人にはふさわしいなと思ったり、あ、こんな言い方もあるんやと思って、ね、俺はそんなこと考えると、水だけ食いってな、全部だけ食ってこなそうやと思ってた。もう人の祝辞ばっかりだったらうるさいな、もう早終わったらやるのに、思って聞いてしまうわけ。だから同じ耳を持ちながら、それが勉強になってるかなってないかっていうのが、この六本の症状の座りやと思うと。だから今回も、その祝辞、私は今回、教員も、出血の返事は体の調子でいけないかもしれないから、返事しなかったんですよ。でもね、突然行ったわけです。だから私は 出席者の中に名前入ってなかったけど、突然祝辞言うてください、発表したいって言うのできたわけです。でもだから慌てませんね、車で行くときにどんな人たちがいるんやろう、何人ぐらいいるんやろう、どんな気持ちで入ってきてるんやろう、初めての人は不安やろうなとか、で不況はどんなもんが不況やと思ってきてるんかなとか、いろいろ考えてるから、そのついて、じゃあお願いしますって言われてる。まあ、まあ他の人も祝辞だって3番目にお願いしますとか言われるから、その間に余裕があるからな、まとめる。だから皆さんも、私が祝辞なんか言わされてると思ってるやろうけど、ここへ来る時でも、ここで、はい、祝辞さん、自己紹介お願いしますって言われた時に、はっと自己紹介ができるぐらいの心得が本当大事でね、自分 の自己紹介のパターンをね、いくつか作っといたのね。私なんか、ミキ・ジリコーという名前で、ミキっていうのと紹介するのに、私の名前は保健教から取った名前で、三層二号目って名前です。三層二号目のミキ。坊さん、長いけど、そんな話ですから、いくつかのパターンを起こして、まあ、そんなことはないと思っても、そういったこと。それから人に会うときには、友達に会うときには、友達とこういう話題で話しようとか、っていうことを持っておくと、その話題が出なくても、話がぶって行き詰まったときに、また話題に。だから、すでに勉強。教授だが補助教になるよっていうのは、そういうことではないかなと思いますね。なかなか終わらないな。二の駆動でな。その二、十、の六時でな。その二、清きがゆえに三千大千世界の地上を生ずるとき、死するとき、上下交通、全種悪所に生ずる。ことごとく中において現在。また、次に一応承知。もし、善男子、善女人。ここ大事なんです。如来の滅後にというところが大事なんです。今はこうですから、如来の滅後に広めるべき法というのは、法華経で、如来の滅後に阿弥陀経を広めなさいなんて、経典には書いてないんです。だから、如来の滅後の経典というのは、法華経やということが入ってきておりますから、如来の滅後にこの経を受理し、もしは良い、もしは良し、もしは下説し、もしは下説せん。1200の心の功徳を得る。で、このところまでは、お釈迦様がおられるときに功徳を得られる。おられても得られる。国家は、滅後にこの経を授受した人は、心の功徳が得られる。だから、心の部分が大事だということが言われるわけですね。で、諸々の諸説の方、その義手に従って、皆実相と相違背せり、諸々の独占の教書、次世の五言、師匠の合等を途端も皆称号に順然と書いてあります。この諸々の諸説の方、私たちがお話をする全てのことは、自治独自で出したということをいろいろから心にかけていれば、その意思に従っていろんな状況に応じてお話をしても、それらは全て実相、真実の姿と相反することはありませんよ。だから私たちが見ている世界はそのままが真実の姿なんですから、そのものと変わりません。もし、俗見の教書っていうのは、お経以外の小説やとかっていうのがありますね。そういうのも俗見の小説ですね。それから、仏教以外の、コーランだとか、聖書だとかっていうのも、仏教以外の経典ですから、俗見の教書に入るかと思います。それから、以前の午後、この世の中で起こっている社会現象。それから、師匠の方を通る。師匠堂っていう化粧品屋がありますけど、師匠堂はここから取ってるんですよ、会社の名前は。師匠の方等を解かんも、皆消防にいるんで、師匠っていうのは日常生活、経済的活動を解いてる。だから、世の中の全ての行為、行われていることは、全て消防に正しい方に従っているようになる。ご処方室を守っている者が必要だということですね。 で、この人の情を保ち、稽古の地に安住して、一切修行の管理して、愛嬌することを得、よく千万師の善良の御言をもって分別して演説せん、法華経を保つが意味ない。というのが、星の功徳というのは、分別して演説する。それは法華経を保つが意味ない。これがこの教典の最後の締めくくりなんですよね。よく千万師の善良の御言をもって分別して演説せん、法華経を保つが意味ない。だから皆さんも自分の趣味やとか何かを通じながら人を導いていくというか、人を正しい考え方、受け取り方というのを説いているわけです。法華経の文句を使ったり、お日蓮宗のご意見を使わなくても、日常の生活の中で、だからまあこんなふわっという話でもいいし、気持ちよく思うということが大事ですよというような言い方でもいいし、あらゆる機会において、どうしてもそういうことを伝えていくように、日頃からそう心がけていると、木が揺れたり雨が降ったり雨が降ったりすることさえも、これは何を皆さんが教えてくれているんやろうかという受け取り方をしていたら、もう苦しいことが一切ない。だからいがみが一つにありがたいと思えるのは、そういう生き方というか心なんですよね。だからもう、この間西宮の上岸寺を伊賀の国に行ってお話しして、私伊賀に流してもらえてね、ええって言われたんですよ。みんなもよかったら伊賀になんじゃないって言われたんですけど、本当に病気になるということがありがたいと。まあ病気で言っても違うかって人は言わはねんけど、自分でもまあ病気で言ってんのかなって考えたりもするんですけど、私自身は負ける趣味はなくて、本当にありがたかったな、いい経験をさせてもらえたら、誰でもができる経験やない。だから今まで病気の人に、それも仏の計らいやって言ってたけど、言われてる側は、あんた病気してへんから人のことを言ってたと思われてたのかな。自分も実はありがたいやということであれば、説得力だった。だからやっぱり説得力を、ますます私の説得力を増すために仏が伊賀に来てくれたかもしれんなと思って。だから伊賀になったから言っていいですしっていうふうに、旦那さんは言ってるけど、やっぱり息子任せるけど、お説教と聞けばもう飛んでいって、どこへでも来るから、その長野県にあったら行くんですけど、それも前日は境で、その境が終わってその足で長野県に行ったら行って、来月、来月は大宮っていう埼玉県、その帰りに横浜が、無理したらあかんよって言われたら、まあ、仕事しては無理して、それがなくて、でも無理しても、もうこれで3年目予定が2年になっても、1年になっても、自分にやらなきゃならない、やりたいと思うということをやらせてもらえるから、その方がはるかに充実したい。このまま用心して家で何でも出て、それをもたもたしてても、ガラガラしてても、5年もって死ぬのかな、やることをやれて、1年で死ぬやつから、1年で死ぬことの方が、あんたに喜びを持ってたと思って、まあ、でね、長時間話しました。はい、ありがとうございました。